Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。スプライトとスターリーの激突に関して、ゼロサムのレッドオーシャンだと感じました。なるほど。このシグナルコメントをくださったのは M さん。中身の差別化が難しい場合、どうしてもこういった競争に陥りますよね。それからサルソールさんは、過去の記事から健康志向や新感覚なフレーバーの利用によって志向の多様化が広がっていることが予想できます。例えば一昔前は大量生産大量消費の時代でしたが、今では市場のニーズの変化からクラフト何々のような他の製品との差別化をした多品種少量のユニークな特徴を持つものが増えていると思います。期間限定と謳ったブランドも同じ考え方です。サルソールさん、ありがとうございます。先ほどの M さんのコメントに対して、雨のち晴れさんは、スタジアムやアリーナでのソーダファウンテンを 100% スターリーが独占し、他の選択肢を排除する作戦。 M さんのこのコメントから、なんだか昔の損害保険業界に似ているなと感じました。今では信じられませんが、昔の損害保険は全社同じ商品を同じ値段で売っていました。その結果として、競争は販路の拡大、いかに販売チャンネルを独占するかにかかっていました。なるほど。雨のち晴れさん、ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方にこの辺りで移っていきましょう。今日の記事のタイトルですが、
ミステリー of Venezuela's vanished billions。
ミステリーですね。舞台は南米はベネズエラ。
どんなミステリーなの？
Vanished billions.
Vanish. これは消えてなくなるだけ。ビリオンが消えちゃったってこと？どっか行っちゃったんだ。そのミステリーだね。
そのようですね。
Venezuela, once thriving from its vast oil reserves, now faces economic hardship.
ベネズエラといえば、かつては thriving, 栄えていた。豊富なオイルのリザーブがあったから。
Venezuela, once thriving from its vast oil reserves.
豊富な石油の資源で栄えたベネズエラでしたが、今では faces, 直面している。何に？
Venezuela now faces economic hardship.
経済的な hardship, 苦境に立たされている。
The country's biggest oil company, PDVSA, struggles to repay international creditors.
ベネズエラ最大の石油会社である PDVSA。
The country's biggest oil company, PDVSA.
この PDVSA が
PDVSA struggles to repay international creditors.
ストラグルしている。インターナショナルの creditor、債権者への repay、返済に苦慮している。
一体何があったんだろうね、ベネズエラでは。
Although poor governance and corruption are mainly responsible for this crisis.
プアなガバナンスか。ガバナンスがお粗末だった。それからコラプション、汚職、これが are mainly responsible、 主な原因だっていうことだね。
Although poor governance and corruption are mainly responsible for this crisis.
ただブルンバーグの調査によると、別の要因が reveal、 明らかになったようです。
A Bloomberg Business Week investigation reveals another factor.
その another factor って一体何を見つけたの？
The story involves two key figures.
この物語には二人の key figures、重要な人物が関わっているってこと？誰と誰？
The story involves two key figures, Francisco Skido Murillo and Wilma Ruperti.
フランシスコ・スキード・モリージョさんとウィルマ・ルペルティさん。どちらも初めて聞く名前だな。
まずはモリロさんの方ですが、
Murillo was a middleman between Venezuela's oil company and its customers.
ミドルマンって言ってたね。間に立つ人だね。モリロさんはベネズエラの石油会社とカスタマーの間に立つ人。
そうですね、仲介役を務めた人ですね。それからもう一方のルペルティさんは、
While Ruperti was a successful businessman.
ルペルティさんは成功したビジネスマンなんだね。
この二人、当初は一緒に仕事をしていたようなんですが、Initially,
they worked together but later parted ways.
最初は together していたんですね。ルーさん、ごめんなさい。そして later parted away。 たもとを分かつことになりました。
Initially, they worked together but later parted ways.
仲介役のモリロさんは、
Murillo paid insiders at the oil company to share secret information, like bid prices.
だるまさんが転んだ。主語がどうした？モリロさんがどうした？モリロさんが paid、支払った。insiders、内部関係者にお金を払ったんですね。どこの内部の関係者なのかというと、オイルカンパニーです。そして、share secret information、機密情報を共有させた。例えば、 bid price 入札価格などお金を払って彼は内部関係者から入札価格などの機密情報を取得していたんです。
Murillo paid insiders at the oil company to share secret information, like bid prices.
そして彼はこの情報を今度は
He then gave this information to certain traders, helping them win contracts.
こうした情報、インサイダーの情報をトレーダーに gave、伝えていたんですね。まあこれによってビット価格、入札価格がわかるわけですから、トレーダーたちはWin contracts 契約を勝ち取ることができるわけです。
He then gave this information to certain traders, helping them win contracts.
そして彼はこういったところにも関与して利益を得ていたようです。
Murillo also profited from deals between a Russian company and PDVSA.
先ほど登場したベネズエラ最大の石油会社である PDVSA、こちらとロシア企業との間で行われた oil tankers。石油タンカーに関する取引にも一枚噛んでいたんですね。involve してたんです。
Murillo also profited from deals between a Russian company and PDVSA involving oil tankers.
でも、このからくりどうやって発覚したのかしら。気になるわね。
気になりますね。それではここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。モレロさんのこの問題、一体どうやってこの問題は明るみに出たのでしょうか。そのあたりに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Mystery of Venezuela's Vanished Billions. Venezuela, once thriving from its vast oil reserves, now faces economic hardship. The country's biggest oil company, PDVSA, struggles to repay international creditors. Although poor governance and corruption are mainly responsible for this crisis, a Bloomberg Businessweek investigation reveals another factor. The story involves two key figures, Francisco Skito Murillo and Wilma Ruperti. Murillo was a middleman between Venezuela's oil company and its customers, while Ruperti was a successful businessman. Initially, they worked together but later parted ways.Murillo paid insiders at the oil company to share secret information, like bid prices. He then gave this information to certain traders, helping them win contracts. Murillo also profited from deals between a Russian company and PDVSA involving oil tankers. Murillo's problems began when he left a laptop with details of his secret deals behind after separating from his wife, Acosta Friedman.Wanting revenge, she gave the laptop and documents to Ruperti, Murillo's former friend and now enemy. A high-profile legal case was filed against Murillo and 47 others in the U.S. If successful, a portion of the money would go to those handling the case, and the rest to PDVSA. However, the case was dismissed in 2019, leaving Murillo relieved.Venezuela's economy continues to suffer, losing billions that could have helped it recover.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。消えた10億の謎、舞台はベネズエラです。インサイダー取引で利益を得ていたモリロさん、そもそもこの事件の発端は何だったんでしょうか。
Murillo's problems began when he left a laptop with details of his secret deals behind after separating from his wife, Acosta Friedman.
はい、モリロさんは He left a laptop. ラプトップ、ノートパソコンを置き忘れた。そのノートパソコンには With details. 詳細が入っていた。もちろんその詳細というのは His secret deals. 秘密の取引の詳細が入ったラプトップ。ノートパソコンを置き忘れた。
When he left a laptop with details of his secret deals behind.
ちょうどそれは after separating 別れた後。彼は誰と別れたのかというと
after separating from his wife, Acosta Friedman.
妻と別れた後ですね。アコスタ・フリードマンさん。彼女と別れた後にこの問題は発覚したようです。
ということはマットさん、それはつまり
Wanting revenge.
Wanting revenge. やはりそちらね。リベンジをしたい。妻のフリードマンさんは
Wanting revenge, she gave the laptop and documents to Ruperti, Murillo's former friend and now enemy.
先ほどのラップトップを渡したんですね。誰に渡したのかというと、モリロさんの former friend, かつての友人。しかし今は
And now enemy.
Enemy. 今は敵であるルペルティさん、彼に渡したんです。このラップトップを。
Wanting revenge, she gave the laptop and documents to Ruperti, Murillo's former friend and now enemy.
なんか映画を見てるみたいね。怖いわ。
そしてハイプロファイル、みんなが注目するリーガルケース、裁判が起こされたんですね。どこで？
A high profile legal case was filed against Murillo and 47 others in the US.
主人公のモリロさんと47名を相手にアメリカでハイプロファイル、注目の裁判が始まったんです。
ハイプロファイルってそういう意味なんだね。
A high profile legal case was filed against Murillo and 47 others in the US.
そしてどうなったのかしら？
If successful, a portion of the money would go to those handling the case and the rest to PDVSA.
もしもこの訴訟がうまくいけば、portion of the money、お金の一部は go to those handling the case。事件を扱う人たちのところに。
A portion of the money would go to those handling the case.
それから、and the rest。
And the rest to PDVSA.
残りは、ベネズエラの石油会社 PDVSA に支払われるということになっていたんですが、
裁判に勝てばということでしょう？
そうですね。
それは当然勝ったでしょう？
However, the case was dismissed in 2019, leaving Murillo relieved.
あら、このケース、dismissed、棄却されちゃったのね。2019年に。
The case was dismissed in 2019.
そして、モリロさんは relieved、解放されたのね。
Leaving Murillo relieved.
そうなんですね。これどういうことなんでしょうね。まあ、こうした汚職事件のおかげで、ベネズエラは今では、
Venezuela's economy continues to suffer, losing billions that could have helped it recover.
ベネズエラの経済は continue to suffer、苦しみ続けている。
Venezuela's economy continues to suffer.
そして losing billions 数十億を失った。その数十億というのは本来は
losing billions that could have helped it recover
リカバーに役立つための数十億を失って、今でもベネズエラ経済はサファーしている、苦しみ続けている。
裁判に勝ったらお金が戻ってきたのにということね。
そういうことなんでしょうね。これはまあベネズエラ、今日扱った汚職、それから麻薬関連などかなり闇が深いですよね。せっかく資源があるのにそれをうまく活用できない、これが人間の差がなんでしょうかね。
欲に目がくらんじゃったのね。
そうですね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Mystery of Venezuela's Vanished Billions。Venezuela, once thriving from its vast oil reserves, now faces economic hardship. The country's biggest oil company, PDVSA, struggles to repay international creditors. Although poor governance and corruption are mainly responsible for this crisis, a Bloomberg Businessweek investigation reveals another factor. The story involves two key figures, Francisco Skito Murillo and Wilmer Ruperti.Murillo was a middleman between Venezuela's oil company and its customers, while Ruperti was a successful businessman. Initially, they worked together but later parted ways. Murillo paid insiders at the oil company to share secret information, like bid prices. He then gave this information to certain traders, helping them win contracts. Murillo also profited from deals between a Russian company and PDVSA involving oil tankers.Murillo's problems began when he left a laptop with details of his secret deals behind after separating from his wife, Acosta Friedman. Wanting revenge, she gave the laptop and documents to Ruperti, Murillo's former friend and now enemy. A high-profile legal case was filed against Murillo and 47 others in the U.S. If successful, a portion of the money would go to those handling the case and the rest to PDVSA.However, the case was dismissed in 2019, leaving Murillo relieved. Venezuela's economy continues to suffer, losing billions that could have helped it recover.
今日はこのコーナーで週末に嬉しいメールを一通いただきましたのでご紹介をさせていただきます。くださったのは RM さん。5月13日には数日早いですが、ポッドキャスト10周年とのこと、大変におめでとうございます。ありがとうございます。まさしく偉業です。まあ偉業と言いますか、よく続けてこられたなと思います。
そうだよね。
どれほど多くの人の英語、生き方、考え方にプラスの影響を与えたことでしょう。なんとなく卒業式の掃除を聞いているようですが、ありがとうございます。私自身も本当にお世話になりました。今後も楽しみにしています。今日は仕事でお客様というかパートナー会社の方の資料を英訳、そして部分的に肉付けしてドイツとのオンライン会議に参加しました。 なるほど、活躍されていますね。連休中に家で聞いてわかりやすい、これを意識して何度もリライトを繰り返しました。連休中に仕事されていたんですね。お疲れ様です。
お疲れ様です。
他社の人たちの前で話すというのは初めてのこと、でもなかなか良い経験になりました。日本人の方々は私の英語をどう思ったのか少し気になります。いや、かなり驚かれたのではないでしょうか。いつどんな機会があるかは分かりませんし、今後も B プロ頑張ります。継続努力あるのみですよね。 RM さんからのメール、ありがとうございます。まあ、こういうメールをいただけるとまた次の1年と頑張って続けられそうな気がします。皆さんからの声がやはりマット竹内のエネルギー源になっていると思います。今朝も早くウィズダムスクエアの LINE グループのトッペルさんが英語でこうつぶやいていましたね。
なんだって？
トッペルさん、トイックのスコア100点上がったようです。去年のスコアと比較するとトータルで300点上がっているということなんですね。最後に A big thanks to Matt さん and everyone と綴られていました。トッペルさん、おめでとうございます。そして RM さん、トッペルさん、繰り返しになりますが、こういったフィードバックが明日への活力になりますので、成功談失敗談含めて近況をお知らせください。最後に津田梅子さんのこの一言を皆さんと一緒に味わいたいと思います。環境より学ぶ意思があればいいんだ。あれを揃えてこれを揃えて、静かな部屋で、そんな環境を整えるよりもまず学ぼうと思うその意思があるだけでいいんだよ。津田梅子さんはそんな言葉を残されています。環境より学ぶ意思があればいい。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。